お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
1月12日水曜日、午後のニュースをシドニーから大場由美がお届けします。ニューサウスウェールズ州ではアプリを通じて抗原検査キットの陽性を報告するシステムが開始しました。ヨーロッパでは COVID-19 により医療機関への負担が高まっていると WHO は警告しています。そしてスポーツ NRL ではスター選手ネイサン・クリアリーが肩の手術から回復、新たなシーズンから復帰する予定です。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。ニューサウスウェールズ州ではアプリサービスニューサウスウェールズを通じて抗原検査キット通称ラットによる陽性結果の登録システムが開始されました。ラットの検査が陽性だった人は今朝9時から開始されたシステムを使い報告する必要があります。ニューサウスウェールズ州のドミニク・ペロテー州首相は1月1日以降に陽性反応が出た人は必ず報告する必要があると述べています。またアプリは簡単に使えるということです。自分自身の陽性または代行として登録する場合でも簡単な質問に答えるだけで数分で終わります。重要なのは基礎疾患を抱えているかどうかに関する情報を提供することです。ペロテー州首相でした。ラットによる陽性反応を報告しない人は1000ドルの罰金を課せられる可能性があります。また州首相によると1月19日から警察が取り締まりを始めます。ビクトリア州ではワクチン接種を支援する医療従事者を1000人募集しています。現在約100万人のビクトリア州民が3回目の COVID-19 ワクチンの接種を受けることができますが、この数はブースターショットを受ける資格を持つ人が増えるにつれて増加すると予想されます。ジェームズ・メリノ州副首相は、より多くの労働者を採用することが需要に対応するのに役立つとしています。COVID-19 ワクチンの提供を拡大するため、保健学科の1年生や退職した看護師などに訓練を受けさせ、州が運営するワクチン接種クリニックに配備するよう呼びかけています。私たちは最大1000人のビクトリア州民の参加を目標としています。適切な知識やスキル、そして経験を持つ人、それはあなたかもしれません。応募は来週から始まります。メリノ州副首相でした。一方で募集された労働者がワクチンを投与できるのは成人に限られ、インフォームドコンセントやワクチンに対する有害事象の管理や対応は行えません。メリノ州副首相によると、現在6600人以上の医療従事者が感染や隔離により働くことができず、医療システムはかなりの負担になっているとのことです。ニューサウスウェールズ州ではパンデミックが始まって以来、最多となる21人の新たな死亡が確認されました。現在2242人が入院しており、175人が ICU で治療を受けています。また新たな感染者は 34,759 人確認されました。一方、ビクトリア州でも21人の死亡が確認され、946人が入院しています。また新たな感染者は 4,127 人記録されました。ニュースを続けます。テニス世界ランキング1位のノバク・ジョコビッチ選手がアレックス・ホークス移民層によるオーストラリア入国ビザの決定を待つ中、参戦が可能となった場合の全豪オープンでのパフォーマンスが懸念されています。ジョコビッチ選手には来後2週間前の旅行について申請を行わなかった疑いがかけられており、ホークス移民層はビザ取り消しの権限を行使するか検討中です。不安から来るストレスは、 テニス界ナンバーワンのプレーにどう影響を与えるのでしょうか。スポーツ心理学者のブラッドリー・ブッシュ氏は、むしろ強化されるかもしれないと考えています。
It's difficult to know in advance. What we've seen historically is it goes quite strongly one of two ways.
事前に把握するのは難しいことです。これまで見てきた事例では、2つの影響が考えられます。アスリートの中にはこの状況をうまく利用し、コートやピッチのパフォーマンスを向上させることができ、実際にモチベーションを高める要因としても利用されます。このように一部のアスリートにとってはポジティブである一方で、他のアスリートにとってはスポーツとは関係ないトラブルによりスポーツのパフォーマンスに影響を及ぼすこともあります。ブッシュ氏でした。世界保健機関 WHO によると、1月の第1週にヨーロッパ全域でオミクロン株による新規感染者が700万人以上発生したことが分かりました。また2週間で感染率が2倍以上になっていることも分かっています。WHO のハンス・クルーゲ欧州地域事務局長によると、西ヨーロッパの人口の半分が今後6週間から8週間でCOVID-19 に感染すると予想しており、非常に懸念すべきだと述べています。
For countries not yet hit by the
オミクロン株の急増がまだ始まっていない国は、今すぐに行動を起こし、不測の事態に備える必要があります。オミクロンはこれまで私たちが見てきたどの変異株よりも早く、広範囲に拡大します。クルーゲ欧州地域事務局長でした。クルーゲ氏はもし各国が準備をしなければ、医療システムは間違いなく逼迫するだろうと警告。屋内でのマスク着用を義務付けるとともに、リスクのある人々にはブースター接種を優先するよう呼びかけました。北朝鮮が11日、日本海に向けて弾道ミサイルと推定される飛翔体を発射したことについて、国連は非難する声明を出しました。この発射は北朝鮮がパンデミックによる自主的な封鎖とアメリカとの核協議の行き詰まりの中でその軍事力を示したものであるとみられます。北朝鮮は現時点で発射についてコメントは発表していませんが、国連のステファン・ドゥジェリック報道官はアントニオ・グテーレス事務局長が非常に心配していると述べています。
We've obviously seen, this launch,
we're very concerned. Secretary General is very concerned. 事務局長は北朝鮮によるこの新たな動向を非常に懸念しています。北朝鮮には関連するすべての安保理決議に基づく国際義務を完全に遵守するよう改めて求め、また朝鮮半島情勢に関する他の関係者とも協議を再開します。ドジャリック報道官でした。NRL、パンサーズのスター選手、ネイサン・クリアリーが新たなシーズンから復帰します。パンサーズの共同キャプテンでもあるクリアリー選手は、サンコープスタジアムで行われたステート・オブ・オリジン第2戦のブルース戦で肩を脱臼。オリジンの第3試合と最終戦を欠場したほか、その後6週間はクラブでの試合にも出場できませんでした。クリアリー選手はオフシーズン中に肩の手術を受け、このほど復帰。TGB の取材に対し、リハビリプログラムの最終段階に入ったことを明かしました。大半のことはできるようになりました。残りはコンタクトプレーだけですが、そこにたどり着くまではあと2週間ほどです。またチームとトレーニングできることに喜びを感じています。週を重ねるごとに自信がついてきました。ネイサン・クリアリー選手でした。以上、1月12日午後のニュースをお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。